高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週から裁判員の話を続けています。大阪八尾市で起きた強盗致傷事件の裁判員裁判で無罪判決が出たということが報道されました。7月の話です。現金が入ったカバンをパチンコ店で奪おうとして従業員たちに怪我をさせたと。物を取ろうとして怪我をさせると強盗致傷ということになり、裁判員裁判になる、そういう決まりがあります。で、この被告人の男性30代だったようですが、大阪地裁で裁判長が犯人は被告人ではない可能性が十分にある、つまり人違いである可能性が十分にあると、こういう理由で無罪を言い渡したとされます。さあ、裁判員裁判というのは無罪判決を出すことになる、あるいは出すことが多いので好ましいのだという議論がありましたから、こういう判決が出ると、だから裁判員裁判というのは被告人の人権を守るいい裁判制度なのだといったような議論が登場しそうです。しかし事件はよく見てみなければいけないと思います。裁判員裁判であるがために無罪になった、裁判員裁判でなく裁判官による裁判だったならば有罪になった可能性がある、こういう事件かどうかということです。報道で見る限りのお話になります。それ以上の詳しい情報が私にはありませんけれども、マスコミの報道によりますと、弁護人の説明がこのようなことになっています。大阪府警は4年ほどにわたって捜査を放置していた、その事件の数は2000件を超える、2000件を超える事件を放置していたということです。この2000件というカウントはどうも4年間を超える期間を全部をひっくるめてということのようですけれども、しかしこの4年間でもかなりの数になっているということがあって、この今私がお話をした事件は4年間捜査を放置していた事件だったようです。それで調べてみると、いや、この事件は強盗致傷事件であった。強盗致傷事件というのは重大事件でして、道路交通法違反の速度違反とかそんなものとはレベルが全然違う重大事件です。これも放置していた。さて、そこで捜査を再開することになった。で、昨年の秋にこの男性が逮捕された。しかしこの男性は自分はそんな犯罪を犯してないと言った。さて、4年前の捜査ということができるのか、まともにできるのか、今から始めてどこまでわかるか、こういう問題になりました。公判が開かれた。そこにはこの男性がパチンコ店で現金が入ったカバンを奪おうとしたということを証明する直接的な証拠が何もなかった。事件で使われたという車のナンバープレートがこの男性が車庫で保管していたものと同じかどうかという程度の議論になったにしかならなかった。事件で使われていた車のナンバープレートが分かっている。男性は車を車庫で保管している。それは少なくない男性が保管しているでしょう。それが同一かどうか、それから防犯カメラに映った人物が男性かどうかというあたりが争点だったというのですから、どのくらい確かさの高いものと言えるかという、そういう大議論になったようですね。で、検察側は何を言ったかというと、警察官が 事件のすぐ後の時に段階でパチンコ店の店長から聞き取った目撃者に関する情報があって、この情報によれば今私がお話をした車が何はというひらがな文字を含むそういうナンバーだというふうに言った。それ警察官の店長からの聞き取り情報で、しかしそのことに関する調書は作ってないと。つまり事件処理を放置したわけですから作ってない。から事件から法廷が開かれるまでにはさらにまた期間がかかって5年経っているんですけれども、その法廷に登場したこのパチンコ店の店長はどのような状況だったか全く覚えてないというふうに証言したという、まあ、そんなもんでしょう。で、裁判長は何はの文字が本当にあったかどうかまで確かなことはわからないということを判決の中で指摘した。それから防犯カメラの映像についてもなんとなく雰囲気が似てるという程度のことでは証拠にならないというふうに言って検察側の主張を退けた。見た目の雰囲気程度で犯人にされてはたまったものではないということです。これだけの事件を警察と検察が実際に裁判所に起訴したということ自体に私はほとんど衝撃に近いほど驚きます。衝撃的なことです。これで有罪が取れると思うこと自体がおかしい。裁判官裁判であれば有罪になった者が裁判員裁判のために無罪になったなどというものでは全くない。そもそも警察の捜査放棄が重大問題であり、そのことを厳しく指摘して警察の捜査のあり方を糾弾しない検察がおかしいということです。警察には甘く、被告人を糾弾することにおいて前のめりになる検察というこのおかしさがこの事件では私は浮き彫りになっていると思います。さらに裁判員裁判の問題点にも関わることだと私は思いますけれども、この裁判員たちをまとめた裁判長は判決の中でこの4年5年にわたる捜査の放置については一言も批判をしなかったと新聞は報道しています。なぜ批判しないのでしょうか。こういう警察の捜査のあり方が問題なのだということをどうして言わないのか。裁判員裁判ですから裁判員の皆さんがそれぞれいろいろなことを言ったと思うのだけれども、そういうことについては一言も判決の中で裁判長は触れることはなかった。人権を重んじる裁判員裁判などというそういう実態には少しもなっていないということです。実際この事件では後半に捜査に当たった捜査員、警察官自身も出廷して証言したそうですけれど、その警察官自身が捜査をしていなかった、忙しかったといったようなことを言ったらしい。裁判員裁判というのは実際に公判が始まる前に公判前整理手続きというものが行われます。何が争点で、そして証拠は何かというようなことを確認した上で法廷を始める、その整理手続きをします。この裁判は裁判員裁判ですから当然公判前整理手続きが行われています。被告人は人違いであるという主張も弁護人を通して当然言っているはずです。人違いではないということがどれだけ証明できるかということについては検察官は整理手続きの中でいろいろ言っています。そういう全体像の中で証拠が乏しい事件だなとか、この程度のことで起訴ができるのかとか、この4年間何をしていたのかとか、そういうことも全部出ていたはずです。 まともな事件ではないということが整理手続きの中ですでにはっきりしていたと思われるにもかかわらず、この捜査に問題があるということを一言も言わない裁判員裁判、どこが人権裁判か、どこが正義の市民参加かというふうに私は思いますね。司法を少しでも国民の立場に近づけて、国民の目で見てまともなものにしようというのであれば、警察が捜査を何年間もほったらかしにしていたというようなことを、私たちは裁判所が厳しく断罪して、検察官も批判する方向性を警察に向けるというようなことになった時に、初めて私たちは市民参加ということをまともに考えることができるかもしれない、そういう気がします。少なくとも現在の裁判員裁判がそういうものの考え方とは真っ向違うところから反対方向に向いているということを逆によく示す裁判だったように私は思います。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。